2020年4月26日、復活節第三主日無改宗礼拝を始めます。それでは、はじめに聖書を朗読します。本日の聖書箇所は、ヨハネによる福音書21章1節から14節、新共同訳聖書、新約聖書211ページをお読みします。その後、イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが、子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて、船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて、陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに、網は破れていなかった。イエスは、さあ来て、朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。本日の聖書箇所から、説教、キリストの豊かさをお伝えします。ペトロをはじめ、七人の弟子たちが、網で、湖で、漁をする。彼らは元漁師なのだから、漁をすることは特別な行為ではないと思われるかもしれません。その一方で、彼らにはある疑問が向けられます。この人たちは福音宣教へと召された使徒だったはずではないかと。その使徒がなぜ一度やめたはずの漁をするのかと。 そういう疑問が向けられそうな場面でもあります。それはひとまず置いておきまして、量をした結果はどうだったでしょうか。その夜は何も取れなかったとあります。これはいつの時代にも通用する教会の現実を表しています。つまり、人間である弟子たちには食べるものが必要だと。その食べるものに困ることもあるのだと。それは決して楽観視できる現実ではありません。教会の使命として、十字架で死んで三日目に復活なされた神の子、キリストを述べ伝える。そこにはある種の輝かしさを感じることもできます。そうではありますが、弟子たちが働くにあたって食料やお金は必要ないのかといえば、決してそうではありません。やはり食料が必要。必要なのに食べるものに困ることもある。それが教会の現実なのです。福音宣教とは決して格好いいものではありません。一度は仕事を辞めたはずの元漁師が食べていくためにまた漁をする必要に迫られることもある。そのことがこの聖書箇所には暗に示されているのです。しかもその描き方は至ってドライと言いますか、あっさりとしています。元漁師がまた漁をしなければならない。何らかの悲壮感がにじみ出ているわけでもなく、あたかも弟子たちの日常のように描かれている。それほどまでに食料の調達は日常的な課題だったと言ってもよいかと思います。そういう食べるものに困った夜明けに、密かにイエス様がやって来られます。弟子たちはそのお方が主だとはまだ気づいていません。明け方でまだ暗かったから、そのお方が主だとは判別できなかったのかと、そういう捉え方もありますが、キリストの訪れは必ずしも分かりやすいあり方で表されるとは限らないのです。分かりにくいお姿で、その詳しい様子については、今はもう再現することはできませんが、ここで大切なことは、主が来られたその目的であります。子たちよ、何か食べるものはあるか？主の温かいお言葉です。キリストは弟子たちが食べるものに困っているのではないかと、心配りをしてくださるのです。それは食料の調達という事柄が教会にとって決して次元の低いものではないのだと、そういう示唆を与えられるものであります。今日の日本社会においてはキリスト教というとどうしても敷居が高いという印象が持たれているようです。私みたいな人が教会に入ってはいけないのではないかと、教会に来ることをためらう人と出会うことは決して珍しくありません。教会の中では何か高尚なことが行われている。教会には浮世離れした世界がある。日々の糧を得るために汗を流す そんな泥臭いイメージとはほど遠いと、そういう印象を醸し出してしまっているとすれば、教会側の発信するメッセージに何か問題があるのかもしれません。しかし、聖書そのものは浮世離れしているわけではありません。確かにキリストが復活して弟子たちは喜んだ。その喜びの中にあっても、日々の生活を維持していくという課題とは、依然として無関係ではいられないのです。これは古今東西、この世が続く限りずっと続いていく課題であります。その生活の糧を確保するという課題に対して、キリストは温かく向き合ってくださる。これもまた福音宣教において欠かすことのできない一つの要素なのだと、そのことを教えられる次第であります。神や天国という一見高尚な事柄に属しているような教会の使命ではありますが、キリストの弟子たちは今地上で生きています。この肉体を持って普通の人間として生きています。生きていくためにはどうしても食べ物が必要です。ある程度のお金も必要です。そのことを主は決して軽んじることがありません。主は温かい眼差しで弟子たちを見守り、必要な時には惜しみなく御手を差し伸べてくださる。そのことに胸が温まる思いにさせられます。それでは弟子たちはどうやって魚を取ることができたのでしょうか。そこには主の御言葉があります。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。この主のご命令はある意味大雑把なものです。船の右側に何か深い意味があるのではないかと、聖書の解釈をめぐる議論がありますが、船の右側そのものには特別な意味はありません。簡単に申しますと、キリストにあっては右でも左でもどちらでも構わない。方法論はさほど重要ではありません。ここで大切なことは、まず主が御言葉を持って命じてくださる。そして弟子たちが主の御言葉に従う、その関係性にあるのです。なぜ船の右側なのか、なぜ何も取れなかった弟子たちが153匹もの大漁を得ることができたのかと、この出来事をマジックやイリュージョンのように捉えることはふさわしくありません。ここでキリストの魔術的な力がアピールされているわけではないのです。そういうことではなく、弟子たちにとってキリストはどういうお方なのか。食べ物に困っていた弟子たちを主は豊かに養ってくださる。その関係性に重きが置かれていることを見逃すことはできません。しかもこの後の展開にさらに主の温かさを感じます。イエス様のおかげで弟子たちは魚をたくさん取ることができた。だから主にその魚を食べましょうと、そういうことになるのかと思ったら そうではありません。弟子たちが湖での漁を終え、大量の魚を湖畔に持ち帰ると、すでに炭火が起こされていて、魚とパンが用意されていたとあります。先ほど、主がここに来られた目的が大切だと申し上げました。主は最初から弟子たちに食べるものがないことはご存知だった。弟子たちの貧しい現状をご存知の上で、主は弟子たちが湖畔に戻る前から朝食の準備を整えて待ってくださっていたのだと、そのことに気づかされるのです。キリストは天に属する国の王、神の子であられるお方です。その主がここでなされることは決して当たり前ではありません。一体どこの国に召使いのために食事を整えて給仕をしてくれる王様がいるでしょうか。人間の王としもべの関係でもありえない話なのに、実際には神と人間です。天と地の差がある関係です。私たちの主はいかに謙虚なお姿で人間に仕えてくださるお方なのかと驚かされる次第であります。ただ、そこで疑問が一つ出てきます。そういうことであれば、わざわざ弟子たちに漁をさせて153匹もの魚を取らせる必要はなかったのではないかと、そういう疑問も出てくることでしょう。ここが聖書の不思議なところです。ここでの153匹の魚とは、文字通り魚が大量に取れた記録であるとともに、これから弟子たちが繰り出していく福音宣教において、どれだけの成果が挙げられるのか、その予告でもあるのです。魚が大量に取れる、それはこれからの教会が獲得していく新たな信仰者の大量でもあるのだと、そのことが案に示されていることを覚えておいてよいかと思います。この大量の出来事と、その後弟子たちに食事のお世話をしてくださるキリストから、私たちは何を教えられるのでしょうか。キリストには豊かさがあると、そのことを覚えます。時に日ごとの糧に困る弟子を養う豊かさ、そしてキリストを信じる新たな仲間、兄弟姉妹を与える豊かさ、その豊かさを与えてくださるのはどなたなのか、その関係性に気づくとき、今ここにイエス・キリストがおられるのだと、そう気づかされるのです。2020年になってから、新型コロナウイルスによる感染症のために、今世界的に人々の営みがストップしています。感染症と戦う大勢の患者をはじめ、各国の医療機関や医療従事者も、仕事を止められた事業者や労働者も、学業を止められた若者、子供たちも、この戦いの中で、愛する人を失った人々も、そして日曜日の礼拝を休止せざるを得ない 私のような牧師も、皆苦しみの中にいます。そのさなかにあって、今一度本当の豊かさを与えてくださる復活のキリストに思いを向けさせられます。人間の肉眼には見えない小さなウイルスのせいで、世界中が大きな混乱の中にある。経済は急速に悪化。その現実において、今失いつつあるものにも増して、すでに失ってしまったより大きなものはなかったかと、振り返ることが求められている。そのような気持ちにさせられます。聖書に戻ります。結局、教会に豊かさを与えるお方は、主イエスであられると。そういう結論になるはずですが、主は弟子たちに取らせた魚のうち、何匹かを持ってきなさいとおっしゃいます。153匹の大量。それは主の御言葉の力によるもの。本来は弟子たちの成果ではありません。そうではありますが、弟子たちは主の御言葉に従って大量を得たのです。その成果を主は弟子の成果として喜んで受け取ってくださる。弟子の働きを尊いものとして認めてくださる。そのことを合わせて覚えておきたいと思うのです。最後に、キリストと弟子との関係性において、私たちには何が与えられるのでしょうか。それは、キリストの命であります。弟子たちに必要な日々の食事にも気を配ってくださる主。教会に新たな仲間を与えてくださる主。その豊かさの源はどこにあるのか。それは他でもなく、十字架で死んで復活されたキリストの命であります。弟子たちがその貧しさの中にあっても働きが続けられるようにと配慮してくださるお方は、何よりもご自分の命を惜しまず捧げてくださるお方なのだと。湖畔から弟子たちを見つめる主の温かい眼差しから教えていただくこと。キリストの命こそがあらゆる豊かさの源なのだと。今、感染症の災いの中にあって、ますますそのことに感謝を覚えます。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、本日は3回目の無改宗礼拝を感謝いたします。私たち人間にとって、無改宗礼拝は何とも不都合でありますが、この状況においてこそ、私たちはあなたの御前にあって何者なのか、あなたはどのようなお方なのか、教えていただき感謝いたします。今あらゆるものが停止し、停滞し、妨げられ、私たちは現在の不安、将来の不安、毎日の不安の中にあります。主よ、どうか平安をお与えください。慰めをお与えください。苦しむ人々に癒しをお与えください。また、人々の心の中に殺伐としたものがあることを覚えます。どうか日本や世界の国々、社会の中にあって、 お互いに落ち度を責め合うことなく、差別や偏見を抱くことなく、それぞれがかけがえのない命として尊ばれますよう、私たちの心に和らぎと謙遜をお与えください。各国の為政者は本当に厳しく、難しい判断をいつも迫られる中で激務に励んでいます。時に一市民として彼らに不信感を抱いてしまうこともありますが、どうか為政者に知恵と勇気をお与えください。また医療の現場をお守りください。どうかあなたの皆がますます崇められますように、主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
Try